丹波の味覚シーズンもう到来しております。先生も栗が大好きというふうにね、先週おっしゃっていましたが、
まあ、丹波はね、食材の豊かなところですからね、秋になるといろんな実りがあるということですが、
はい。今週は丹波農林振興事務所の堀川京子さんにお話を伺います。堀川さん、こんにちは。
こんにちは。こんにちは。お世話になります。
お世話になります。
丹波に味覚の秋がやってきて盛り上がっているんじゃないでしょうか。
そうですね。もう秋のシーズンは丹波は美味しい季節になりますので。
そうですね、
は
い。
本当に丹波地域は味覚の宝庫というか、あれもこれもとありますけれども、
はい、
なんでこの丹波地域っていうのはそんなに美味しいものがどんどん生まれてくるんですか？
そうですね、まあ、一般的に言われておりますのが、まあ、丹波地域来ていただいたら分かりますように、のどかに広がる田園地帯が広がっております。でそれを抱えるように緑豊かな山々が幾重にも重なっております。このような盆地特有の寒暖差と深い霧、さらに栄養を蓄えました粘土質の土壌、澄んだ空気と清らかな水、このような豊かな自然の恵みと、さらにそこにお住まいの方々、長年にわたり培われました技術によりまして、味覚の宝庫丹波が生み出されてきたのではないかと考えております。
まあ、やっぱりある意味では田舎なんですけれども、これ京都からものすごい近いんですよ。
ですよね。
ということはやっぱりかなり進んだ知識とか、
はい、
技術も根を下ろしてるということなんでしょうけど、はい、まあ日本の食材というのは、
はい、
海のものと山のものと、はい、里のものとがあるわけですけど、
はい、
まあ丹波海に面してませんが、山のもの里のものはね、本当に豊富に、
豊富です ね、
特に秋はその実りの季節ですね、はい。丹波のこのいろんな実り食べ物を、季節の時の流れに従って見ていきますと、秋の初め、はい、9月には何がありますの？
そうですね、まずは第一番目はお米ですね。
お米、
はい、8月下旬、9月のちょっと前ぐらいから収穫が始まります。
はい。丹波のお米の特色といった何かありますか？
そうですね、特にもその先ほども言いました昼夜の温度差とか、
はいはい、
きれいな水で栄養を蓄えた土壌で使われましたので、粘りと甘みのある美味しいお米が出来上がります。
かなり、はい、丹波市には銅鐸が2つ出たんですよ。だからもう弥生時代に稲作が伝わった頃からもう入っていってるんですね。
なるほど。
でそのお米のあと9月には栗ですね。
栗、はい、待ってらっしゃる方多いですよね。
神戸でも歌われてる歌に、梅は岡本、桜は吉野、みかん、きのこに栗丹波いう歌。
あ、栗丹波、
ね、丹波栗はもう全国レベルですね。
はい、はい、絶品です。
はい。そして10月に
上旬には黒大豆の枝豆が収穫されます。
はい。丹波の黒豆の特色は何ですか？
ま、そもそも黒大豆っていうのが黒大豆の枝豆は青いうちに収穫したものになるんですけれども、一般的な枝豆と比較するともうとにかくその大きさですね、大きいです。また独特の甘みとコクが、はい、その特徴になっております。
これ大豆の黒いのんですか、黒豆な。
はい。
普通の大豆とどない違いますの？
白大豆と普通の大豆で皆さんが思い浮かべるのが白大豆だと思うんですけれども、大きさがね、まずは違うのと、
大きさ、
はい、見た目の色も違いますね。
やっぱり初めからちょっと黒っぽいんですか？
あ、そうですね。なのでちょっと枝豆を、黒大豆の枝豆を初めて食べた方はちょっと汚いなっていう印象を持たれる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、食べた瞬間にも印象がガラッと変わると、
大きい、はち切れそうなね、
プリプリですもんね。
そしてその大豆の後、はい、
そうですね、大豆の後、10月下旬頃から丹波大納言小豆の収穫が始まります。
大豆も小豆も取れるということですけど
すごいですね、
ね、豆、ものすごいですね。
これ、はい、
なんで大納言小豆言うんですか？
そうですね、ちょっと私も聞いたことがある話なんで
特定
はできないんですけれども、
はいはい、
その煮ても腹が割れない、煮豆の皮が破れないということで大納言と呼ばれているというふうに聞いたことがあります。
は
い、
ほうほうほうほう。でこれ大この小豆の場合はやっぱりあんこ、赤飯、他に何か特別な料理がありますの？
あんこ赤飯がありますけれども、それ以外にもそれこそどら焼きなり、で丹波地域ではいろいろな小豆を使った商品もできておりまして、 例えばそうパフェに使ったりとかもしてらっしゃいますし、うん、そのケーキの材料に使ったりで、たまにヨーグルトに入れたりとかもあれ
絶対美味しいですよね、
はい、
面白いですけどね、こう小豆我々見たら甘いもんやと思う、
うんうん
ね、ところがね、あの外国ではね塩味付けて食べるから、あのあんこが食べれないいう外国人多いんですよ。もうショックで、
あんなに美味しいのに、
うん、あのスペイン語圏でもあれ、あの塩味にして食べるんですよ。でトルコでもあの塩辛い方で食べるね。
うーん、だからじゃあそれに慣れてらっしゃった。
あの日本ではやっぱりこれあんこというのはね、ものすごい美味しいですけどね。
甘いの大好きです、
ね、
うん、
で10月にまあこんな風にして上旬に、あの黒大豆と黒豆と下旬に大納言の小豆ということですけど、いよいよ寒くなって11月に入ったらどんなものがあるんでしょう。
そうですね、11月に入りますと上旬頃から山の芋の収穫が始まります。
はい、
あの山かけ丼とかそういうのにしたらいいのかなと思うんですけど、
なんか特別な、はい、あの丹波で行われているような調理法みたいなのありますか。
これこそもう本当に様々で、今おっしゃっていただいたようにとろろ飯、だしを入れて伸ばして食べるとろろ飯から始まり、素揚げ、磯辺揚げみたいな形でからっと揚げて塩つけて食べる、また味噌汁に落とすなど、また高級の和菓子の材料としても使われているというふうには聞いています。
ああ、そうか、常用なんかやったらそういうこと
ね。わあ、もういろいろと丹波には美味しいものがたくさんあるんですよね。
はい、
で、もう年の瀬が迫った12月頃になるとお正月の準備とかっていう風になってきますけれども、はい、その頃になると、
はい、もうあの丹波黒大豆ですね、
うん、
この黒大豆というのがあの10月と12月とどう違いますの。
そうですね、丹波黒大豆10月の分は枝豆ということで、うん、まだ熟成しきる前の若いうちに、
あれは熟成の前で食べるわけですか、うん、
熟成途中といいますか、それをずっと畑の中で、茶色くなるぐらいまで栽培をして、で収穫して乾燥させて、あの採取するものになっております。
12月にね、
はい、
はそういうことです
か、ね、おせち料理には欠かせない、はい、あの黒豆の登場ということになるわけですよね、はい、
しかも今途中ですけども、あの11月に収穫される山の芋の、はい、なんかイベントを計画してられるんですか。
ですね、11月山の芋ではなくって、うん、大納言小豆の方の
大納言小豆の、
はい、のイベントが、丹波栗の食べ歩きフェアのような形で、ぜんざいフェアというのが今計画、
ぜんざいフェア、
はい、これはどこでやってますの。
それはですね、丹波市内で、いろんな店舗さんが参加しまして、はい、開催をされる予定で今準備が進められています。
ぜんざいフェアね、
これ11月の予定ということですね、はい、まあ、いろいろと楽しみがたくさんですけれども、
はい、
じゃあ最後に堀川さん一言いただけますか。
丹波の秋はとても美味しい季節がやってまいりますので、またすごく季節もいいので、あの景色もとても綺麗です。ぜひ皆様丹波の方に美味しい秋を食べにやってきていただけたらと思います。
あの お聞きするとこでは、堀川さん神戸のご出身やいうことですけども、
はい、
あのいつ頃から丹波におられますの。
そうですね、今の職場に来たのはこの春からなんですけれども、
はい、
10年以上前にもあの丹波の方に来させてもらっておりました。
ほう、で、はい、そしたら神戸のあたりとはだいぶこの辺が違ういうのを痛感されるようなことありますか。
ちょっと今電車で通ってるんですけれども、どんどん緑が綺麗になって空気も澄んできてっていうのがまずすごい印象ですね。あとは霧が深くって、それが明けた時のすごく綺麗な緑がすごい印象的です。
朝霧みたいなと思います ね。
あの出鑑所部署の中にも丹波 の笹山盆地があって、なんか霧の海いう歌詞があったり、
はいはい、
ね、あるいは丹波市側でいうと黒井城の上から の雲海がね、
はいはい、
これから非常に綺麗な季節やと思いますね。
はい、そうですね。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
丹波農林振興事務所の堀川京子さんに伺いました。